にちは。円滑始めました。毎週火曜日、金曜日、特定非営利活動法人エンディングノート普及協会の提供で、就活や介護、エンディングノートについて様々な情報を発信させていただいております。今回金曜日の方は、理事などとコラボをさせていただいているんですけれども、今回はね、理事の一人、陽子さんと8月8日に、開催いたします。2017年度からね、始まっているんですけれども、縁日、エンディングノートの日について話をしましたので、どうぞお聞きください。はい、じゃあ陽子さん、こんにちは。
こんにちは。
暑いですね。
ねえ、なんかまだ夏始まりですよね。うん、続くんですよね。で、ちょっと、はい、思ってます。
ねえ、なんか、ね、とにかく暑い。なんかね、まあまあ、でも言っててもしょうがないので、はい。今回は、うん、前回の、エミさんの時にちょこっと出てきたと思うんですけど、はい、縁日、エンディングノートの日とか、その辺の話を実はしっかりご紹介してないね、ということで。
はい、はい、そうでしたね、はい。はい、
2017年から始めた、はい、エンディングノートの日について今日はちょっとお話ししようかと思ってるんですが。
そうですね、はい、わかりました。
はい。はい、一応8月8日がエンディングノートの日ということで、はい、まあ、エンディングノートがあまりにもこう、書くきっかけが見つからない。
うん。ね、いつでもってつい思っちゃったりするんだよね。必要だし、書いとかなくちゃって思いながらも。
う
ん
う
ん、
そうそうそうそう。
今日書かなくても、まあ、なんとか生きていられるのでって思っちゃうんだよね。
なんかその、うん。この日にっていうのがなくてね。絶対ね。この日にっていうのがこう、期限が、まあ、例えばこう、病気の関係である程度、期限を考えちゃうっていう場合は別だけど、それ以外は、この日までにっていうのがないからね。
そう、そうなんです。
ね。だから、まあ、
うん。
そのエンディングノートの日って決めた方がいいんじゃないかっていうのを、
うんうん、
まあ、私たちがエンディングノート普及協会っていうことで普及しているのと、もう一団体一般社団法人のマンダラエンディングノート普及協会さんっていうところの代表の方と話をして、まあ、エンディングノートを書く日にしましょうということで、2017年から始めたわけですが、
そうでしたね、はい。
なんか、いろいろイベントもしてみたけど、
うんうん、
去年はやっぱりコロナでね、もう全然、見通しが、
うん、それどころじゃない、
うんうん。なんかイベントが難しかった、本当に。
う
ん、
そうですね。で、うん、今ほどまだこうオンラインのことっていうのも不慣れだったし、
うん、
世の中的にもね、なかなか、そんなに浸透していなかったと思うし、
それに、そのコロナも、出ていいんだか悪いんだかの、
うん、
こう、見極めが、今ほどなくて、
うん。そうでしたね。
とにかくやめとくっていう、何でも。
うん、うん。一旦ちょっともうやめて様子を見るとか、そうそうそうそう、なんか情報を集めなくちゃとか、
うん。
ちょっと縮こまってた時期でしたね。
ね、今思うとね。なんかね。だからみんなお墓参りとか帰省はやっぱり、今回はやめとこう。うん。うん、
そうでした、そうでした。
ねえ、
う
ん、そんな感じだったけど、今年は、うん、じゃあ良くなったかといえば、まあ、
昨日ね。ちょっとそこはね、うん、もう本当にそう、そこはまたちょっとまた別な問題というか、別なね、課題というのは浮かんでるけれども、でも、一方でよく言われてるように、そのオンラインのことが、だいぶね、身近になってきた、
うん、
やる方も受ける、
そうそうそうそう、
ね、参加する方も、ちょっと慣れてきたかなっていうのはありますよね。う
ん
う
ん、なんかね、最初、その2017年に、うん、私たちの協会は、リアルイベントだけど、オンラインで中継もしたでしょ、うん、
そうでしたね。
うん、
今思えば、先取りというか、そうそうそう、チャレンジしましたね。うん、
だけどやっぱり、見てくれる人が限定的だったから、うん、あの頃はまだ。
そうなんですよ。
うん。
多分たったここなんと4年前、2017年だ、でもやっぱりスマホの普及率も違ったと思うし、そういうものを見るっていうのは、今より全然少なかったと思います、それに関しては本当にこのコロナで一気に進んだっていうのがありますよね。
それで去年は、私たちの協会では、YouTube ライブで毎日ちょっと、講座をねさせてもらったりしたけれども、やっぱり去年でも、もうリモートの仕事に慣れてる人は良かったけど、一般の人がまだまだライブに入ってくるとかっていうことは、ある程度こう、ハードルもあったし、
そうですね。
でもなんかそれをしないともうついていけない、1年が過ぎたような気が。
本当に。ちょっとお金びっくり手を出してみようとかね、勉強してみようとか、そんなことで慣れてきたんでしょうね、皆さんね。
なんか、あれですか、陽子さんの周りでも、今までは頑なにリアルだったのに、オンラインに変わったとかいうことありますか？
ありますね。例えば私だったの子供の遊び場関係とか、子供の遊びって子供がそこで遊んでるからこそというか、オンラインでできることに限られてるっていうところはあったんですけど、それでも、例えば大人だけのね、会議とかっていうのは、その遊び場関係でもオンラインになってきたりとか、それ界隈とかでも、子ども会議とかを自治体でやってるところなんかも随分、オンラインになりましたね。集まってこそっていうふうに言っていたんですよ。やっぱりその会議2時間ぐらいやった後の、雑談とか、コロナじゃなければちょっと一杯飲みながらのところでまたより深まっていくっていうのがすごい多い界隈だったんですけどね。そう言ってたらもう何も進まないからっていうので、オンライン会議っていうのを割り切って、それ、オンラインをどういうふうにやっていくかってことにやっぱシフトしていったように。で、もちろんその、埋めきれない部分はあるから、そこはじゃあどうやって補っていくかとか、そっちですね、今ね。
そうですね。なんかその、オンラインのちょっと寂しさもあるけど、私とかで言えば地方だとオンラインだから参加しやすいものもたくさん出てきたし、介護してても子育てしてても、その時参加すればいいっていうのもあって。
ありますね。でもそれは、私東京だから、もちろんリアルに参加したければできるものもあったんでしょうけど、オンラインになったからこそっていうものもあります、やっぱり。
ね。なんか、その、行き帰りの時間とか拘束されないし。
そうなんですよ。で、特に何て言うんですか、講演会みたいな形のものだと、聞きながらね、ちょっとこう、何か、できちゃうっていうの、本当は失礼かもしれないんですけれども、でも、ね、家にいられるっていうことで、ちょっと違ってくるのかな。それこそね、お子さんいらっしゃる方たちもそうなのかなって、家から預けてまでとか連れて行けることには限界があるしっていう人も、参加しやすくなったっていう利点はすごいあると思いますね。
なんかね、その辺はすごく良くなって、で、私たちのその、縁日、もう8月8日はエンディングノートの日だけど、最初に決めた時に、お盆前っていうのもあるから、
そうでしたね。
8月の1日から15日までは、エンディングノートの日週間っていうことで、いろいろと何かこう、啓発事業をやりましょうって決めて、やってきてて、やっぱり最初の2年ぐらいはリアルな講座、をどこに持ってくるかっていう感じだったけど、もう今年に至っては、私なんかも企画するのにもう最初からオンラインしか考えなかったし、それで参加してくる人たちがターゲットとして見えてくるようになったっていうのは、すごい違いかなと。
確かにそうです。そうでしょうね。
主婦層の人でも、やっぱりオンライン講座とかに積極的に出てる人も多くなったし、
そうですね。出やすくなったっていうのは本当にそこですよね。
それとか、まあ、リモートのお仕事だから、反対に、うん、まあ、うん、あの、そういうオンラインの講座だったら、まあ、家にいて隙間時間に出れるよとかね。
うん、そうですね。うん、本当そうですね。で、うん。そういう意味では、本当一気にこの1年で、
うん、
もう進んだかな。
うんうんうん。ね。うん、
実感しますね。
ね。まあ、とはいえ、こう、エンディングノートを書くっていうのは、リアルにまあ紙に書いてほしいなっていうのが、
うん、あのね、これは教会内でもね、あの、そうそうそう、時々ね、話題になるけども、やっぱり紙に書いとかないとという、
うん、
結局そのもしね、どなたか亡くなられたら、パソコンを開けるか開けないかっていうところになっちゃうっていうところですよね。いつもなんかもう鶏と卵じゃないけど、
うん、
うん、これだけオンラインの話をしておいて紙に書くんかいっていうね、うん、
そうそうそうそう、うん、そうなんですけどね。その、ま、ただね、最近私も、こう、絶対的に紙に書く内容と、デジタルで残してもいい内容とあるから、
うんうんうん、そうですね、うんうん。
旅行なんかな、写真なんかやっぱりもうデジタルにしちゃえばいいし、
うん、
そのアクセスする場所、共有する場所が分かってさえいればいいことだから、とか、なんかそういういろんな情報は、まあ、あるなと思うけど、まあでも、うん、最後の最後は紙かっていうところもあって、うん、
そうね、もうこれとこれだけは紙っていうものはやっぱり逆にこう浮かび上がってきましたよね。
うんうん。
うん、
あの、デジタル就活の最先端の先生たちでも、うん、結局パスワードは紙に書いてくれっていうのが、
うんうん、そうよね、う
ん。あるから、うん、その ID とパスワードだけは、紙に書いて、
ね、うん、持っておいて。デジタルに入るためですからね。
そうそうそう、だから。
そうなんですよね。
切り離せはしないんだろうなぁと、思うんですけどね。
うんうんうん、ですね、うん。はい。
で、まあ、うん、今年はそんな感じでエンディングノートの非習慣に、今のところは、はい、講座をいくつかちょっと考えていて、はい、体験講座みたいなものを2、3やってみようと思って、うん、ているところなのと、
はい、
あと8月8日のエンディングノートの日、うん、この日は、うん、今年はね、私たちは今生前葬にちょっと取り組んでいって、その話をそうですね、はい、しようかと思っているんですが、うん、生前葬の話はこの間4人で理事で話したよね、このラジオの中でね、
そうですね、うんうん、そもそもまあね、この教会内の理事でも、その生前葬に関しての、どういうイメージを持つかみたいなところから、ちょっと掘り下げてというかね、うんうん、そこからの話をしましたね。
そうそう。やっぱりイメージが、生前葬をしますって言った時に、
うん、
ピンとこないので、皆さん。何をするのか。
そう、うん、うん、確かに、うん。何をそれで思い浮かべるかっていうのも人それぞれになっちゃいますしね。
うん、うん。でうんまあ今回は、その、私がまあ毎日今スタンド FM っていうところで、音声配信をしている中で繋がった、はいうん、まあちょっと面白いんですけど、現代忍者さん、
ね、そういう、もう本当に、そういう方がいらっしゃるんだって私もはい、脇からこうちょっといつも覗かせてもらう程度なんですけど。
ね。その方が、自分の方からやってみたいって言ってくれたから、はいうん、この企画は持ち上がって、でなんか全然興味なかったみたいだけど、
うん、
すごいなんか面白そうって言って、で、現代忍者として生前葬をやってみたいっていう、
はい、
うん、ことだったので、私たちの教会からしても、いつもこう、こちら側からの情報提供っていう感じになりがちだけれども、うん、そうやってこう、ちょっと関心を持ってくれた人からの声っていうのが嬉しかったので、そこをね、
そうですよね、うんうん、
取り上げていこうかっていうことで今、
うん、
進んでますけど。
まあね、面白い出会いですよね。
うん、すごい。
そう。
なんか、オンラインじゃなきゃなかった。だろうしな、
なかなか出会わないですよね、うん、例えばそうこの忍者のなんていうんですかパフォーマンスタコを見に行ったとしても生前葬の話にはつながらないですからね。
そうよね、見に行ったとしても ね,
う,
ね
うん、 多分その音声配信って今ってその双方向じゃないですか。もちろんこうなんていうんですか、中心的に話す人はいたとしても、リアルにやり取りをしながらっていうのが本当になんていうんですか当たり前になってきてるので、すっごいリアルタイムのあのやり取りが盛んなんだなって。
そうかも。
なので話がまあ早かったというかね、多分どちらもこちらもなんかや、せぜそってどうなんだろうって、教会の中だからそういう話もできたけれども、全く違うところで全く違うこう、ね、人生を歩んでこられた方との出会いで、やってみたいっていう話が出たっていうのはまあ本当に、それこそ縁ですね。縁に一つね。
そうだね。なんかまあ、はい、それをまあまたこう取り組みにあたって、ご本人の心境の変化というか、すごくいろいろご本人にこう、意図せずしてというか、お願いしたわけじゃなくて、そういうことに一つ関心も持つことで、周りの今まで気にもしなかった、お墓の、自分の家のお墓のことだったり、宗教のことだったり、今年はね、暑い中、ハッカー掃除に帰ってらしたからね。ハッカー掃除にも行ったんだと思って。
あ、でもその方にとっても、いろいろそういう、まあ、きっかけに。
そう。
そういえばっていうところで気づかれたことがいろいろあったんでしょうね。
ね。なんか、そういうのもあったので、こう、そこも含めて、今度8月8日には、まあ、その方、現代忍者のラッキーアマルさん、その方と、あと、出会いのきっかけをまあ作ってくださった、浄土真宗本願寺派のお坊さんがいらっしゃるので、そのお坊さんと、それからもう、本当葬儀の、プロの方というか、葬儀屋さんでいろいろと、オンライン配信とか YouTube とか積極的にされてる方と、うちの教会のメンバーぐらいで、まあディスカッションをね、オンラインで、公開でやっていけたらなと、思っていますね。
その辺もなんて言うんですかね、その、こう、オンラインで、そういう、まあ打ち合わせというか事前のね、話す話が、こんなに、まあ、手軽にというか、最初はちょっとね、そこに入るのには勇気がいると思うんですよ。初めての時はね。でも、意外とこう、ね、始まってしまうと皆さんすごい、まるで会って喋ってるかのように、こう、画面上にコメントのやりとりが進んでるなっていう風に見えて。
なんかそれで、ちょっと前までは、こうオンラインでやるイベントとか、そう、講座は、こう、一方向だったけど、今はそのコメント機能っていうのがすごく良くなっていて、参加して聞いてる人もコメントで参加できるので、
ね、本当にそれが、はい、そう思いますね。
リアルタイムな、こう、双方向のやり取りっていうのが可能になったところは、やっぱオンラインの魅力でもあるし、会場で手を挙げるのは勇気がいるけど。
そうですね。そりゃそうですよね。時間も限られる中で私がとか、特に一番に手を挙げるとかっていう勇気とか、こんなこと聞いていいのかなとかね。
そう。で、手挙げて、マイクが来るまでに注目されちゃうしね。
そうなんですよ。で、それ、のことを思うとオンライン、今は特にその、いわゆるハンドルネームみたいな形で参加できるので、そこのハードルは下がりましたよね。
なんか、その辺もこう、言っていいかどうかも、まあ書いてみなくちゃわからないっていうところの、だけど言いやすくはなりましたよね。
そうですね。まずはちょっとこう発信というのか、問いかけやすくなったっていうのか、
その辺はあるので、今回もまあちょっと皆さんとやり取りもしながら、専門家の声とか、まあお寺さんとして、そういう生前葬みたいなことをどうね、捉えられるかとか
っていう
こと
も含めて、ね。そうですね。それってお寺さんにしても多分、なんて言うんでしょう、100年前にはあったのかなってちょっと今ふと思ったんですけど、お寺さん、いろんなね、そういう宗教関係の方たちも、いろんな意味で過渡期というか、なんかこう、変化を求められてる時代なのかなっていうように感じますね。
だからまあ、 いろんな方面からの声として聞いて、うん、まあ皆さんにも参加していただけたらなと思うので、もう少しきちんと皆さんにご案内を、はい、早急にしていこうと思っています。
うん、そうですね。
はい。
この、あれですかね、毎週の配信を聞いていただいている方は、その辺の詳しいことは、ホームページから、
はい。
ひょいと、はい、ひょいと入れますかね。
はい。ホームページから、行っていただくように、はい。ラジオの概要のところにも貼らせていただいたらなと思います。はい。
もうぜひぜひその辺がワンクリックでいけると、私もなんか、ちょっとオンラインがとか偉そうに言いましたけど、そんなに得意な方ではないので、探し込むのは大変なので、はい。はい、ぜひぜひ。
そんな風にして、取り組みをしていきたいと思います。はい。はい、今日もありがとうございました、はい。
こちらこそ。
はい。じゃあまたよろしくお願いします。
はい。
はい。いかがだったでしょうか。今回は2017年より始まりました縁日についてのご紹介と、今年度は、エンディングノート普及協会の方では12月18日に決まっておりますド派手に生前葬、こちらのことをテーマにですね、お話をしていこうと思っております。当日は、重光昇光寺ご住職の桜井住職、それから葬儀会社の日向さん、増井さん、代表の増井さんをお迎えして、パネルディスカッションとなっておりますけれども、オンラインは参加型のオンラインとなっておりますので、皆さんもどうぞコメントなどでご参加いただきますようよろしくお願いいたします。それでは本日も最後までお聞きいただきましてありがとうございました。